じゃあ高橋さんを迎えましょう。
はい、ございます。ございます。最初にちょっと短く祈りますね。お祈りしましょう。天のお父さん、あなたの皆を賛美します。主よ、どうぞ今この場所にご臨在ください。この場所を満たしてください。聖霊様、どうぞ私たちの中で働いてください。あなたの言葉をどうぞよく、深く理解することができるように助けてください。またこれから私が語りますけれども、その口を清めてください。あなたの言葉だけを語ることができますように助けてください。イエス様に委ねます。感謝をして、またあなたの素晴らしい技に期待して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。本当に今ティムさんがご紹介くださいましたけれども、素晴らしい時でした。なんでまずですね、最初に感謝をしたいと思うんです。この機会を与えてくださった天のお父さんに感謝をします。それから最初 の航空機のチケットからですね、その現地でのもろもろですね、あとは通訳をですね、何十時間もだと思うんですけどしてくださったティムさんとクリスティンに本当に感謝をします。それから現地ではジェフさんとベッキーさんですね、ジェフさんとベッキーさんのお家に泊めていただいたんですけども、本当にすごいもてなしを受けました。感謝します。またブラジルの教会の人たちに、送迎から何からいろんなことをですね、世話していただきました。本当に感謝をします。それからですね、出発前からですね、その間もですね、皆さんには本当にお祈りで支えていただきました。それからさまざまなことで具体的にも支えていただきました。本当にありがとうございます。それから2週間の間ですね、家を空けることを許してくださいました、妻に感謝をします。本当にありがとうございます。そして留守の間もしっかりと守ってくださいました。本当に感謝します。世界一の妻だと思います。アーメン。今2階にいますけども、琴恵も世界一の娘だと思っていますね。本当に素晴らしい時でした。様々なことを学びました。様々なことを経験しました。様々なことを感じました。話したいことたくさんあるんです。ものすごいたくさんあるんです。今ですね、メモを整理してますけども、何万字もあるんです。だから、これ一回では済まないんです。で、さっきもとりあえずもう一回は許可をいただきましたので、もう一回お話する時間をいただけるんですけども、これから皆さんとどんどんシェアをしていきたいと思っています。で、今回とその次はですね、まずその中で具体的なことというよりは、私がその中で感じた4つのポイントをですね、シェアをしたいというふうに思いました。おそらく今日はそのうちの1つないしは2つだけかもしれません。今ですね、ブラジルのサンタレンではすごいことが起きています。本当にすごいです。リバイバルってこういうことなんだなっていうふうに私は初めて思いました。毎日セルにですね、たくさんの人が、新しく入ってきています。毎週の礼拝で何十人もの人がですね、イエス様を受け入れて前に出てきます。人々がですね、毎日生まれ変わって新しい命を得ています。主との親しい交わりをですね、深めています。それから、喜びの中でですね、主と人に仕えています。多くの人にですね、新たに福音を分かち合っています。本当にですね、素晴らしいことが今ブラジルで起こっていることを目の当たりにしました。しかしですね、先週のメッセージでもお話しましたけれども、同じ、いいですか、同じ神様が、同じ神様が、この日本を愛しています。私たちを愛しています。今この場所で働いています。同じです。大切なのでもう一度、同じ神様が、あなたを愛しています。日本を愛しています。登戸を愛しています。ですから、あなたの人生は今変わります。今日変わります。素晴らしいもので満たされます。この登戸が主の栄光を表します。アーメンでしょうか。
アーメン。
ですからですね、今、私もですね、宣言したいと思うんですね。日本は主のものです。神奈川は、川崎は、登戸は主のものです。主はですね、日本でもブラジルと同じ、いや、それ以上のことを必ずなさいます。今、その始まりです。皆さん、あなたは主のものです。あなたの人生は完全に変えられます。あなたは素晴らしいリーダーとして立ちます。あなたのすることすべてが祝福されます。あなたは絶えず希望と喜びに満たされます。あなたはキリストの香りを放つものになります。あなたは福音を告げ知らせるものになります。 聖霊の力にあふれ、知恵にあふれ、希望にあふれ、信仰にあふれ、愛にあふれ、多くの霊的な子供たちを生み出します。日本が神の栄光を表します。そして、日本から、この登戸から世界に、またその福音が告げ知らされます。そして最後に、主が全ての栄光を受け取ります。アーメン。ハバクク書の2章14節。誠に、水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。主は必ずそのことをなさいます。今がその始まりです。それを信じますか？アーメン。私たちはその主の働きのただ中にいます。そしてその素晴らしい働きの一部を担うことができます。手伝うことができます。なんという特権でしょうか？なんという幸せでしょうか？私たち神の家族、登戸エクレシア、そしてパズジャパンは、素晴らしいティム・ヒューバー、クリスティン・ヒューバー牧師、私たち全体のリーダーとしていただいています。なんという幸せでしょうか。素晴らしい神の人をですね、私たちのすぐそばに置いてくださったことを主に感謝します。さらに、青木康敦子牧師夫妻、ポール・ルビック牧師、力強いリーダーをですね、私たちに与えてくださっています。感謝します。私たちが今こそ一つになる時です。聖書には神の民がまさに一人の人のようになったという記述が何箇所かあります。まさに今私たちはキリストの体として、キリストを頭として一つになる時です。そして主が立てられた権威に従ってティム牧師をリーダーとして一つになる時です。主に祈り求めましょう。心から叫びましょう。一人の人の魂を、一人一人の人の魂を、私たちの人生の変革を、主は必ず与えてくださると私は信じます。アーメンでしょうか。アーメン。では、私たちは何から、どこから始めればいいでしょうか。今日はですね、4つのポイントと先ほど申し上げましたけれども、4つのポイントをシェアしたいと思いますが、まずその一番最初です。私が最も印象に残ったこと、ブラジルの中で印象に残ったこと、また聖書もそのように言っていると思います。まず最初。それは愛です。それは愛です。愛がスタート地点です。愛が全ての動機です。愛こそが力の源です。なぜなら、第一ヨハネ4章16節、神は愛だからです。神が愛だからです。だから愛がすべてのスタート地点になるんです。今回の旅の中では多くのメッセージを聞きました。先ほどティムさんから紹介ありましたけど、EDD というですね、エンカウンターと MDA カンファレンス。この二つの中でたくさんの素晴らしいメッセージを聞くことができました。その一つ一つが本当に印象深いものでした。本当に何万字ものメモをですね、残すほどのものでした。しかしそれがすべて貫いているのが愛だと感じたんです。主なる神様からの大きな愛、そしてそれを受けたものが表す、実践する愛。神への愛。神に対する愛。それから神の家族に対する愛。すべての人たちへの愛です。エクレシアの理念を覚えているでしょうか？さあ、頭の中から、引き出しから引き出していただいて。はい。いきますよ。誠のってまで言えば、あとそこ、つながる感じでいいですか？覚えてる人は一緒に3、はい。誠の神を愛し、神の家族を愛して共に成長し、神の愛を分かち合う。理念の中に3回愛が出てきます。愛です。愛が全てのスタート地点です。そのさらに最初、遡ると主が初めに愛してくださいました。私たちを創造された時、創世記の最初、その大きな愛を持って世界の管理者として私たちを立て祝福してくださいました。創世記1章28節。 神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。そして目を細めて私たちを見ておられます。愛する子供を見るように。神はお作りになったものをすべてを見られた。見よ、それは非常に良かった。預言者イザヤの口を通しても、はっきりと私たちへの愛を表現してくださっています。イザヤ書43章4節。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。創世記、創造の直後、私たちの方から神を裏切り、罪を犯し、神様を失望させましたが、その時でさえ、神様はまず愛を表現なされています。創世記3章21節。神である主は、アダムとその妻のために、皮の衣を作り、彼らに着せてくださった。そして私たちをその罪の奴隷から解放し、再び親しい関係を持てるように、神の一人子イエス様を十字架の上で捧げてくださいました。ヨハネの福音書3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その愛にとどまるとき、私たちは新しい命をいただくことができるのです。イエス様も言っています。ヨハネ15章9節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。イエス様はまさに愛の人でした。ヨハネ13章1節。世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を余すところなく、残るところなく示された。その愛は、ご自分を犠牲とする愛でした。ローマ人への手紙5章8節。しかし、まだ私たちが罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。まず、神様が愛してくださいました。神が愛してくださいました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物として、御子を使わされました。ここに愛があるのです。第一ヨハネ4章10節。その愛を誰も邪魔することができません。ローマ人への手紙8章39節。高さも深さも、その他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。主は私たちを愛しています。私たちは主に愛されています。その愛は決して消えることがありません。私たちはそれを忘れません。ですから、私たちは愛します。愛された同じ愛で、主なる神を愛します。神の家族を愛します。すべての人を愛します。神を愛し、神の家族を愛し、すべての人を愛します。その愛で。その愛なしに、主の働きをすることはできません。第一コリント13章1節から、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないなら、やかましいドラ、うるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら、何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているもの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。愛なしに主の働きはできません。おさらいします。順番はこうです。主が私たちを愛しておられます。私たちは主に愛されています。その愛は決して消えることがありません。ですから私たちは愛します。愛してくださったあなたを、神の家族を、 すべての人。こうして私たちが互いに愛し合うとき、そのことによって主が栄光をお受けになるのです。ヨハネによる福音書13章34節35節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。愛がスタート地点です。愛がすべての始まりです。もしよかったらどうぞ私について、言ってください。主は私たちを愛してくださっています。私たちは主に愛されています。その愛は決して消えることがありません。私たちはそれを忘れません。ですから私たちは愛します。私たちは愛します。今回聞いたメッセージの中でブラジルでですね、こういった言葉がありました。今の世代は霊的な父母が足りない。日本でも同じではないでしょうか。今の世代は霊的な父母が足りない、愛が足りない。だから今神が無条件の愛を注ごうとしておられます。ブラジルに向けられた言葉でしたけれども、日本にもそのまま当てはまるのではないでしょうか。愛は注がれています。先ほどの言葉の通りです。聖書の言葉の通りです。神様は愛してくださっています。ですからまず私たち、神様からのその愛を十分に感じ取ることが必要です。私たちは愛されています。その愛に目を向けることが必要です。そしてもっと大事なことは、その愛を実践することです。イエス様の与えた戒めは、愛されなさいではありませんでした。愛し合いなさいです。互いに愛し合いなさい。その愛を、受けた愛を実践することがとても大事なことなんです。そしてまさにその愛の実践の場が、今回学んできた MDA のセルグループであり、1対1の弟子作りの場なのです。愛を実践する場なんです。このことに関して多くの証を聞きました。彼らは決して見捨てない愛、諦めない愛で時間や思いを与え続けます。悩みを一晩中聞くこともあります。助けが必要な時にはどんな場合でもすぐに駆けつけます。困難の中では苦しみを担い合い、喜びの時には共に主を賛美します。時には一人の人を探してアマゾンの奥地に一日以上かけて、また彼を呼んで一晩中声を上げています。これは弟子作りをされる側からも同じでした。彼らは尊敬を持って、ディサイプラーに接します。すべてのことをオープンに話します。彼らを信頼しているからです。その言葉を、ディサイプラの言葉を主からのものと思って従います。そしてその霊的な親子の関係は、やがて肉的なそれを超えた素晴らしいものになっていました。聖書の中にもたくさんのモデルがあることを学びました。まず、天のお父様がイエスに対して、マタイの福音書3章で、これは私の愛する子と呼びかけています。パウロがテモテに、愛する私の子供、第一コリントで呼びかけています。またパウロはオネシモにも、我が子と親しく呼びかけているんです。また逆にエリシャがエリアに、我が父我が父と叫んでいるんです。ダビデがサウルに、我が父呼びかけているんです。霊的な親子の関係、そしてその中で実践される愛、愛し合う関係、そのことを主は望んでおられます。そして今も私たちに尽きない愛を注いでくださっています。何よりも大切なもの、すべての始まり、それは愛です。アーメン。2番目、それは祈りです。 主との親しい愛の関係を維持する上で祈りは欠かすことができません。祈りは主に聞いていただくことであると同時に主から聞くことでもあります。主との対話です。神様との会話です。幕や神殿を神様が私たちに示してくださったとき、その臨在の場に最も近い場所に香炉の台がありました。香炉は祈りを表しています。主の最も近いところに祈りが置かれています。すべてのことを祈りを持って始める必要があります。どんなことでも祈りつつする必要があります。どんな感謝と、いつも感謝と賛美の祈りを主に捧げる必要があります。聖書はこう言っています。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。イエス様もそうされました。聖書にはよくイエス様が一人で祈っておられたという記述があります。ルカによる福音書5章16節、イエスご自身はよく荒れ野に退いて祈っておられた。その交渉外の始め、働きを始める、最初の時、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けた後、祈っておられました。たった数個のパンで5000人4000人の人に食べ物を与えられた時、感謝の祈りを捧げてから行われました。十二使徒を選ばれる時、一晩祈って彼らを任命されました。最後の晩餐でパンを裂き、ブドウの杯を渡した時も祈っておりました。ゲッセマネの園で血のような汗を滴らせながらイエスは祈っておられたんです。どうぞ皆さん、祈りの時間を持ちましょう。ゆっくりと心を静め、心を主に集中させる時間を持ってください。与えられた御言葉を黙想する時間を持ってください。そして全て主に打ち明けて聞いていただきましょう。ピリピ人への手紙4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神様は聞いてくださいます。そして同時に主からの言葉に耳を澄ませてください。最終的に求めるものは何をしてほしいかではなく、主が何を望んでおられるかを知ることです。そしてそれが私たちにとっても最も良いことなのだからです。このような個人的な祈りと同様に、私たちは集まって心を合わせて祈ることもとても大切です。現在サンタレンの教会では毎朝9時から11時の2時間、おそらく何十人もいると思うんですが、フルタイムの牧師すべてが集まって毎日祈りの時間を持っているそうです。そしてその結果、主の御臨在を感じて多くのことが変わった、明かしてくださいました。最初のキリスト教会の中でも同じように心を合わせた祈りがされていました。使徒の働き1章14節、この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。私たちの教会では今、同じように黒川夫妻を通して、黒川夫妻にですね、ビジョンが与えられました。先ほどティムさんも案内してくださいましたけれども、今毎朝、月曜から金曜は夜も、それぞれ1時間ほど、この場所で祈りの時間を持っています。もちろん、今まで同様に今週ありますけれども、第3金曜日の夜にリバイバルを求める祈祷会も行われています。本当に恥ずかしいことに、私はまだあまり参加できていません。これを悔い改めます。ごめんなさい。今後さらに祈りを合わせ、場所と時間を一つにして祈る時を持ちたい、そのことを求めたい思います。主よ、どうぞ助けてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。この主の命令に従うために、今私たちは決心する必要があります。祈りなしには何も始めないと。祈りなしには何も行わないと。感謝の祈りを決して忘れないと。この選択をするとき、必要なものは必ず与えられます。 すべてのものは添えて与えられます。聖書の約束です。私たちは選択をするんです。よかったら一緒に言ってください。私は祈りなしには何も始めない。私は祈りなしには何も行わない。私はいつも感謝の祈りを忘れない。アーメン。共に祈り続けましょう。そこから必ず変わります。すべてを主に聞いていただきましょう。主はすべてを受け止めてくださいます。いつも主はあなたに語っておられます。ですからその声を聞いてください。今日はここまでです。あと二つ、今日はテーマだけを分かち合いたいと思います。もう一つは、信仰の目で見ることです。もう一つは、心を解放させることです。これは次回お話したいと思います。